お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月14日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。イランの最高統合軍司令部はホルムズ海峡の将来を決定する上でアメリカには何の役割もなく、この海峡への介入は許されないとの見解を示しました。ドナルド・トランプ大統領は月曜日、両国が繰り返しミサイルやドローンによる攻撃を交わした後、アメリカがペルシャ湾におけるイラン船舶への封鎖を再開し、ホルムズ海峡の航行を確保すると述べました。ただし、その見返りとしてアメリカが通行料を徴収するとしています。アントニア・グテーレス国連事務総長の報道官、ステファン・デュジャリック氏は、国連は引き続き外交的解決を働きかけていくと話しました。事務総長は、戦闘状態へ戻ることは同地域の住民、国際的な平和と安全、そして世界経済に壊滅的な結果をもたらすことだと改めて強調します。さらにホルムズ海峡において従来のような航行の自由が必要であることを再度強調します。イランとアメリカに対し早急に交渉を再開し、未解決の問題を外交を通じて解決するよう強く求めています。デュジャリック氏でした。今回の武力衝突は、週末にイランがホルムズ海峡を封鎖すると発表したことを受けたものです。戦争を停止させるための暫定合意の実現可能性にさらなる疑問が発生し、原油価格を押し上げました。ドイツのフリードリヒ・メルツ首相は、ウクライナ戦争が新たな局面に入ったと述べました。これはウクライナと同盟関係にあるヨーロッパ諸国の有志連合の会合後に行われた記者会見後の発表です。ボロディミル・ゼレンスキー大統領は声明の中で、10カ国からなるこの連合の目標はヨーロッパ共通の弾道ミサイル防衛能力を構築することだと述べました。メルツ首相は、この連合はウクライナだけではなくヨーロッパ全体の安全保障にとって不可欠だとしました。私たちはあなた方と共にあります。ウクライナの自由のためだけではなく、この恐ろしい侵略戦争によってヨーロッパ全体の自由が危機に瀕しているからです。私たちは共にここ数週間で新たな局面を作り出すことができました。メルツ首相でした。連邦政府が発表したところによると、7月12日月曜日に導入された新たな基準に基づき、大学が人種差別対策を怠った場合、罰金を科される可能性があるとしました。この変更により、高等教育機関は反ユダヤ主義、イスラム恐怖症、アボリジナルおよびトレス海峡諸島民に対する人種差別を含む人種差別の定義を採用することが義務付けられます。また各大学は透明性のある苦情処理手続きを導入しなければいけません。またキャンパス内およびオンライン上の安全セキュリティを向上させるための措置について、学生や教職員に明確な指針を示す必要があります。ジェイソン・クレア教育相によると、政府は大学部門規制当局が適切な措置を講じない教育機関に対し、より容易に罰金を科せるよう、より強力な権限を導入する計画だとしました。昨年、私たちは法律改正によって大学に対し、反ユダヤ主義に関して特定の措置を講じることを義務付けるとしました。これは大学が計画や方針、苦情処理体制を整備し、苦情が寄せられた際に確実に是正されるようにするためです。これは学生と教職員の両方に対するもので、それが法律となります。しかし、これはあくまで次のステップに過ぎません。さらに必要なのは、大学が適切な措置を講じなかった場合に、 大学監督機関がより強力な権限を行使し、大学に罰金を課せるようにすることです。クレア教育省でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。議会調査委員会の証言で、先住民女性を標的とした組織的に繰り返されるオンラインでの人種差別攻撃が継続的な悪影響を及ぼしていることが分かりました。ヌーンガー族の女性ナレル・ヘンリー氏は、先住民女性が主導する団体エンバーコネクトのゼネラルマネージャーを務めています。ヘンリー氏は調査委員会に対し、同団体が2024年末に実施した会員調査の結果、 97% が人種差別または差別による不利益を経験しており、その主な発生場所はソーシャルメディアと職場であるとしています。ヘンリー氏は、先住民に対する人種差別を重大な犯罪として認識するヘイトクライム条項を含む法改正が必要だと話します。通りでたった一人の人物から罵声を浴びせられることは明らかに有害です。しかし、もしあなたの周りに群衆が集まり、その罵声を繰り返し、あなたを追いかけ撮影し、他の人にも加わるよう煽り、逃げ道を塞いでしまうような状況になれば、その害はもはや言葉だけにとどまりません。そこには群衆と恐怖があります。さらに他の人々が引き込まれることで事態がエスカレートします。これは単に意見の相違の問題ではありません。問題は、意見の相違が実際の武器になり、テクノロジープラットフォームが組織的な行動を許してしまう時なのです。ヘンリー氏でした。オーストラリア連邦警察 AFP の発表によると、起訴された容疑者は35歳の男で、16年間にわたり300件以上の犯罪を犯したとしています。この男は2009年から2025年にかけて、主にシドニー北西部にある62カ所の幼児教育施設で勤務し、さらにチャイルドケア事業を自らも経営していました。 AFP のルーク・ニーダム司令官代理によると、男は2025年7月に逮捕され、それ以来拘留されています。これらの犯罪の大部分は児童虐待資料の作成と同意のない人物の作成に関連しています。押収された電子機器25台には合計240万個のファイルが保存されていました。これらのファイルの中には、児童虐待資料と特定されたものもありました。ニーダム司令官代理でした。欧州連合 EU とパートナー諸国は、総額約15億ドルに上るガザ地区の初期復興支援パッケージを立ち上げました。パレスチナ自治政府のモハメド・ムスタファ首相は、ガザ地区の完全な再建には復興作業が緊急に必要だとしています。国連は、2年半以上にわたる戦争によってガザ地区の大部分が廃墟と化したことを受け、ガザ再建の費用を約700億ドルと見積もっています。欧州委員会のドゥブラフカ・スイカ氏は、この金額はガザの人々を支援するために必要な資金のほんの一部に過ぎないと話しています。これはウェストバンクとガザの両方のパレスチナ人を我々が支援していることを示すものでもあります。最善の結果を期待しましょう。停戦が不安定であることは承知していますが、現状も把握しています。しかし同時に並行して取り組みを進めなければいけません。状況が正常化するのを待っているわけにはいかないのです。スイカ氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。多くの俳優、監督、ミュージシャンらが、昨日78歳で亡くなったサム・ニールさんを悼み、ソーシャルメディアに追悼の言葉を寄せています。オスカー受賞監督のスティーブン・スピルバーグは、ニールさんを追悼する声明の中で、 彼と一緒にジュラシックシリーズのすべての映画を制作できたことを心から嬉しく思っていたと話しています。俳優のリチャード・ E ・グラントはインスタグラムでニールを真の意味での紳士と称え、歌手のカイリー・ミノーグは遺族の投稿の下にベイル・サム、サム安らかにとコメントしました。50本以上の映画に出演したニールさんは2024年のインタビューで、これまで歩んできた人生に感謝していると語っていました。飛行機に乗って行ったことのない場所へ行き、新しいキャストと新たな冒険を繰り広げることに勝る楽しみはありません。私は本当に恵まれた人生を送ってきました。それはすべて演技のおかげです。こんな人生、俳優としてのキャリアを築けるとは全く予想していませんでした。私はニュージーランドのとても小さな町の出身なんです。私が仕事を始めた頃、国全体でプロの俳優は6人ほどしかいませんでした。ニールさんでした。続いて天気予報です。お昼時点での明日7月15日水曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は24度。アデレードは時々曇り、最高気温は16度。メルボルンは曇り、最高気温は15度。ホバートは時々曇り、最高気温は14度。キャンベラは朝に霜が降りるでしょう。日中は晴れ、最高気温は14度。シドニーは 1,2 度にわか雨があるでしょう。最高気温は18度。ブリスベンはほぼ晴れ、最高気温は22度。ダーウィンは晴れ、最高気温は32度の見通しです。以上、7月14日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。